同じ時に死のうなどと約束もしたではありませんか。悲しいことですよ。あなたの症状は何がどうして悪くなったのだということも言ってくれるものがありませんから。親しい私でさえ何のご病気だか知らないのは頼りないことですよ。自分ではいつ悪くなっていくかわからずに来ましたよ。どこか苦しいと決まった感もないものですから。病がこうまで早く進行するとも思わないうちに重体になってしまったのですから、私はもう今では何が何やら資格もなくなっている気がしています。惜しくもない私の命が祈りとか願いとかの力でさすがに引き止められていることは苦痛なものですから、自身から早くなるのを望むようにもなって変なものですよ。私とすればこの世から去ってしまうことで、いろいろな耐え難い気持ちのすることもそれは少なくありません。親への孝行も中途までしかしてありませんし、私自身のためにも遺憾なことはありますが、そうした一切のことよりも大事な本門を私はいただいているのです。この命の末になって他へ漏らす必要はないとも思いますが、やはり自分一人だけで思っているには耐えられないのでもあるのです。身内のものはあっても、その人たちに言い出す勇気を私は持っていません。それであなたにだけ言わせていただきますが、私が六条院の感情を損ねているらしいことがありましてね。それを苦しんで心の中でお詫びをして暮らすうちに病気のようになってしまったのですが、お招きがありまして、あの法皇様の火炎の白布の日に伺いました時にお目にかかったのですが、なお許していただけないご感情のあるのをお顔では私は知って、それからの私はもう生きていることがはばかりのあることのように思われだして、憂鬱な気持ちで暮らしてきたのですが、その際に受けた衝動が強かったために、たちがたい衰弱に自分で自分を導いてしまったのですよ。自身の無能なことは承知しながらも、少年時代から深くご信頼して、誠心誠意この方のためにお尽くししようと決心していた私ですが、躊躇したものでもあったろうかと。死んで残るこの問題の関心は、無論ご世の往生の妨げになるだろうと思っていますが、何かの機会に、この話をあなたは覚えていてくださって、六条院へ弁明の労を取ってください。死にましてからでも、このおとりなしがいただければ、私はあなたに感謝します。寝台納言はこう語るうちにも、病気の耐え難いもののある様子も見えて、大将は悲しんだのであるが、その話について思い当たることが、この人にあっても、不確な断定はそれでできない気がした。あなた自身の誤解ではないのですか？少しもそんなご様子を私は見受けませんよ。あなたのご病気の重くなったことでご心配をしておられて、いつもいかんがっておいでになりますよ。そんな反問をあなたがしておいでになるのなら、なぜ今までに私へ言ってくださらなかったのでしょう。私が及ばずながら、双方の誤解を解いてあげるのでした。もう間に合いませんね。取り返したいように大将は残念がった。そうですよ。少し良い時もあったのですから。そんな時にご相談をすればよかったのです。自分自身でわからないのが命にもせよ。まさかこんなに早く終わろうとは思わなかったというのもはかないわけですね。このことは絶対に誰もお話にならないでください。良い機会に私のためにご好意のある弁解をしていただきたいと思ってお話しいただけです。一条にいらっしゃる宮様には、何かのとこにご好意を寄せてあげてください。お聞きになって法皇様がご心配を済まさないように、ご生活の上のことも気をつけてあげてください。などとも大納言は言った。 もっと言いたいことは多かったであろうが、我慢のならぬほど苦しくなった右衛門の神は、もう帰れと手を振ってみせた。家事をする僧などが近くへ来て、母の婦人や大臣も出てくる風で、騒がしくなったので大将は泣く泣く自死去った。同胞である院の女房はもとより、妹の一人である大将夫人も、右衛門の神のことを非常に嘆いていた。誰のためにも良き兄であろうとする善良な性格であったから、右大臣夫人なども、その人とだけは今まで非常に親しんでいて、今度も玉桂は心配なあまり自身の手でも祈祷をさせていたが、そうしたことも不死の薬ではなかったから効果は見えなかった。夫人の宮にもしまいにお会いできないままで、泡が消えたように右衛門の神は死んでしまった。今まで愛情の点では非ごくすべき点もあったが、形式的にはよくご待遇をして、あくまでご効果を得た夫人として敬意を失わない優しい夫であったのであるから、恨めしい思いを格別宮は抱いておいでにならなかった。こんな短命で終わる人であったから、何にも興味は持てない寂しい風を見せたのであったかと、追想遊ばされるのが悲しかった。見やすどころも早く不幸な未亡人に、宮のおなりになったことを悲しんでいた。右衛門の神の死で、大臣と夫人はまして言いようもない悲嘆に沈んでいた。自分が先に死ぬのが当然なことであるのに、あまりにも道理に外れた死であると泣き焦がれているが、それが何の甲斐のあることも見えなかった。尿酸の宮は右衛門の神の声を苦しくばかりお思いになって、長く生きていようとお望みにならなかったのであるが、死の知らせをお言いになっては、さすがに物哀れのお気持ちになった。若君を自身の子のように右衛門の神は思っていたが、右衛門の神の死にお会いになってみると、神秘な関わりもある気が遊ばされて、右衛門の神が信じていたことが本当であったかもしれぬと思われになり、いよいよご自身の運命の悲しさにお泣きになるのであった。3月になると空もうららかな日が続き、六条院の若君のイカの祝いの日も来た。色が白くて美しいかわいい子でもう声を出して笑ったりするのであった。院がおいでになって、もうさっぱりした気分になりましたか。でもご回復になった甲斐もありませんね。今までのあなたでこうしてよくおなりになったのを見ることができたら、どんなに嬉しいだろう。あなたは冷酷に私を捨てておしまいになりましたね。と涙ぐんで恨みを負いになった。毎日こちらの御殿おいでにならぬ日はなくなった。こうした今になって、最上のお扱いを遊ばせるのであった。イカの日の儀式に母君が尼姿でおいでになるのは、若君の将来を祝うことに不都合ではないかという意見を持つ女房たちもあって、どうしようかと言われているところへ院がおいでになって、少しも差し支えない、若君が女であれば、母君の運命にあやかってはならないとも考慮すべきだが、とお言いになり、南向きの座敷に若君の小さい席を設けて、祝い膳が備えられた。新しい乳母たちはみんな華やかな服装をしていて、お膳部から女房たちのためのお料理の盛られた器まで、皆きれいな感じのする式場であった。真相を知らぬ人々の寄贈したおびただしい祝い品のあるのをご覧になっても、この誤りを正しくしがたい心苦しさから恥ずかしくばかりおなりになる院であった。雨宮も起きておいでになった。切り揃えられた髪の先が厚くいっぱいに広がるのを苦しくお思いになり、額の毛などを後ろへなでつけておいでになるときに、 院は機長を横へ寄せてそこへお座りになると、宮は恥じて横の方へお向きになったが、以前よりも一層小柄にお見えになって、髪は樹海の師にお扱いしたそうが、おしんで長くの少すように切ったのであるから、ちょっと見ては普通の方のように思われた。次々濃くした鈍の幾枚かを重ねになった下には黄身を含んだ薄色の一重をお気になって、まだ尼姿になりきってお見えにならず、美しい子供のような気がして、これが最もよくお似合いになる姿であるとも縁に見えた。墨染めという色は少し困りますね。どうしても悲しい色でね。目がくらむ気がします。こうおなりになっても一緒に暮らすことができるのだからと思って、自ら慰めようとしていますが、まだ今でも涙だけは諦めてくれずに流れ出すので困りますよ。こんなふうにあなたに捨てられたのも、私自身の罪であると考えられることも苦痛の極みですよ。取り返せないものだろうか。と、院はご散息をあそばして、本当の尼の気持ちになっておしまいになれば、それは病気のためでなく、私が嫌におなりになったためにそうおなりになった気もして、私は情けないでしょうよ。やはり私を愛してください。こう言いになると、この境地にいては人を愛したりすることができないものだと聞いていますもの。まして私などは初めから愛するということがわからなかったのですから、どうお返事を申し上げればいいかご存じません。と宮はお返事をあそばされる。仕方のない方ですね。お分かりになることもあるでしょうが。と言いさしたまま院は言葉をお切りになって、若君を見ようとあそばされた。